発想力を鍛える30の方法。その1、発想力は全ての社会人に必要なスキル。発想力を鍛えて何の意味があるの？そう思う人もいるかもしれません。もちろん、クリエイティブな仕事についているなら発想力は重要でしょう。小説を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったりなど、創作性、芸術性が求められる仕事なら発想力があることを約束します。ユニークを求められる仕事は一問にも発想力。クリエイティブな仕事は発想力が勝負と言っても過言ではありません。一方で、クリエイティブな仕事をしていない人なら不必要であるように思えるでしょう。会社から指示に従って仕事を淡々とこなすのに、マニュアルに沿って仕事を進めれば最低限の成果を出せます。発想力を鍛えて何の意味があるの？と疑問に思うことが多いのではないでしょうか。しかし、クリエイティブな仕事についていなくても、やはり発想力は重要です。私たちの仕事を見ると発想力が必要な場面は意外とたくさんあります。例えば、仕事でトラブルが発生したときです。トラブルの解決策を考えますが、このとき発想力が要求されます。どう解決すればいいか、どんな方法が効果的か、どのようになる方法はないかと、様々な方法を思い浮かべます。あらゆる状況を想定しながら様々な選択肢を検討するでしょう。実際には解決法だけでなく、時には全く新しい解決策を生み出すこともあるでしょう。発想力がないからだと思い浮かべ手段も増えるため、問題解決がスムーズになります。つまり、発想力があるイコール問題解決能力があると言います。また、取引先の前でプレゼンをしなければいけない場面があるとします。取引先に関係しそうな提案、見やすい市場構成、魅力なサービスプレゼンを考えるとき、発想力が役立ちます。発想力を生かすことで魅力的な提案ができたり、スマートなプレゼンを行いやすくなったりします。発想力があることはユニークな提案をしやすくなるでしょう。自分に有利な進め方ができるようになり、スマートな仕事ができるようになります。また、仕事の効率を改善することも発想力です。もっと仕事のスピードを上げたいと思ったとき、何かいい方法はないか発想を膨らませます。ステップの高い同僚会は済む話ですが、それでは面白くありません。発想力があれば、低予算で実現できる方法はありませんでしょう。決算面と効率策と同時に実現できるアイデアを出せば、会社からも歓迎されるはずです。したがって、発想力は誰でも必要です。発想力は仕事の応用力だけでなく、社会を新しい成績にもつながります。自分には関係ないと思うのではなく、自分の身近なテーマと考えた方がいいでしょう。発想力はクリエイティブな仕事をしている人にありません。発想力は全ての社会に必要なスキルなのです。クリエイティブな仕事についていなくても発想力は必要と考える。発想力を鍛える30の方法。その2、発想力とは何か。日常で発想力という言葉を聞くことがあります。発想力を鍛えよう。アイデアは発想力が大事。発想力こそが世の中を変える。発想力がないとクリエイティブな仕事ができない。発想力という言葉は普段から良くするものを意味の曖昧になっている人も多いのではないでしょうか。想像力と発想力を混同している人もいるでしょう。良くするものを発想する者という大まかな理解しかしていないのではないでしょうか。しかし、曖昧な理解には要注意です。意味の理解が曖昧になっているとコミュニケーションに食い違いが生まれます。また、トレーニングの方向性を誤ることにもなりかねません。きちんと意味を理解してこそ発想力を鍛えるトレーニングのモチベーションも高めます。発想力を鍛えたいならまず発想力の意味から確認していきましょう。発想力とは何か。一言で言うとアイデアを生み出す力のことを言います。例えば、解決したい課題があって一般的な方法ではなくないときに新たな別の方法を考えなければいけません。視点や発想を変えたり、知識や経験を想像させたりしたせいで、あるふう思いつきます。この工夫こそアイデアです。発想力さえあれば、可能を可能にすることを生み出せます。こうしたアイデアを生み出す力を発想力と言います。発想力は芸術活動を行うことも欠かせません。アイデアを出すには、既存要素の新しい組み合わせを見つけることが必要です。既存要素をなく組み合わせることで、これまでにない予想的な価値を生み出せるようになります。芸術は発想力の勝負といっても過言ではありません。発想力があれば、新しい組み合わせの種類が増えるためアイデアを出しやすくなります。すべての商品発想力は備わっていますが、個人差があります。最低限の発想力しかなく、能力を練らせている人もいれば、普段から発想力を鍛え、どんどん仕事に出している人もいます。発想力を鍛えることで、問題解決能力が高まって、仕事がスムーズになったり、芸術的な能力を発揮しやすくなったりします。発想力は、なぜ困ることがあっても、あって困ることはありません。きちんと発想力の意味を理解して発想力を鍛えましょう。発想力はアイデアを生み出す力。発想力の意味を理解することは、発想力を鍛える一歩です。発想力はアイデアを生み出す力と理解する。発想力を鍛える30の方法。その3、大人になった今こそ発想力を鍛えるべき。発想力を鍛えるなら子供時代が大切。発想力は大人になるにつれて失われる。大人になってから発想力を鍛えるのは難しいのではないか。発想力発想力は柔らかいものが必要かのような印象があるため、大人になってから鍛えるのは難しいと考える人もいるかもしれません。確かに柔らかいものならば柔軟な発想がしやすくなるでしょう。常識や固定観念にとらわれずユニークなアイデアを出しやすくなるはずです。年齢を重ねることが高くなるので、大人になったら発想力を鍛えるのは難しいと考える人もいるでしょう。まだ世間もよく知らない子供の方が純粋なことを持っているので、発想力を鍛えやすい条件が揃っているように思います。しかし、ここに誤解があります。発想力は子供の方が有利ではありません。発想力はアイデアを思いつく力のことを言います。アイデアを思いつくためには前提として知識を知っておく必要があります。知識はアイデア発想の土台です。知識がなければどれだけ頭が柔らかくてもアイデアを思いつきません。そのため大人になって発想力を鍛えることができないと思うのは誤解です。むしろ逆です。大人の方が有利です。知識や経験はアイデアを思いつく強力な武器。大人の方が知識や経験が豊富なため選択肢が多くなりアイデアが思いつきやすくなります。芸術家に講演の演劇が増えることが何よりの証拠です。年齢が高くなるにつれて知識と経験が増えるため発想力を鍛えやすくなります。果たして経験が豊富なことなら発想力を鍛える最高の条件が揃っています。大切なことは諦めないことです。発想力には限界がありません。諦めずに鍛えていけば大人になってから指に溜めていくことが可能です。大人になって頭が固くなっているならさらに柔らかくすればいいです。できないと何となくきっとできると素直になった方がトレーニングもスムーズです。発想力に自信がなくても大丈夫です。今は発想力が弱くてもこれから鍛えて強化していけばいいのです。発想力が低いのでどうしても鍛えるため成長の実感がありやすくなるでしょう。発想力は中年以降になっても鍛えることが可能です。今さらっと考えるのではなく今こそと考えましょう。大人になって今こそ発想力を鍛えるべきです。大人になって今こそ発想力を鍛えるべきと考える。発想力を鍛える30の方法。その4、気力、体力、精神力には限界がある。思考力、想像力、発想力には限界がない。いくら考えてもアイデアが出ない。なかなかアイデアが思い浮かない。これ以上アイデアを考えても無駄なのだろうか。時間をかけてもいくら頑張って考えてもアイデアが出ない時があるでしょう。そんな時、ボールだと思って諦めそうになります。あらゆる可能性を探ってアイデアが出れば、希望の道を閉ざされ諦めるしかないように思います。ここが正念場です。諦めてしまえばそこでおしまいです。気力、体力、精神力が限界があれば、まだ諦めるのも賢明です。気力、体力、精神力には限界があります。有限であり、上限があります。無理なものは無理。気力、体力、精神力に関しては限界以上に何ではありません。気力も体力も精神力も腐った分だけ消耗する精神があります。一時的に無理をして 120% の力を発揮できることもありますが、長期的な継続は困難です。限界を無視して頑張り続けるとストレスをプレッシャーに押し潰されます。最悪の場合、病気に発展する可能性もではないのです。しかし、思考力、想像力、発想力は違います。思考力、想像力、発想力には限界がありません。上限が存在せず無限の可能性があります。諦めさえしなければ、いくらでも広げたり広げたりできます。そのため、限界を感じたとしても諦めさえしなければ、いくら達成できるのです。思い出してください。エジソンもアインシュタインもアンドロモフもアイデアの天才に共通するのは諦めないという習慣です。諦めない姿勢はアイデアを出す基本でありながら、極意でもあります。だからアイデアがないときこう考えてください。アイデアがないではなく、まだ見つかっていないだけと、じっくり考えればまだまだ取り組めることがあるはずです。別の角度から見たり、新しい組み合わせを考えてみたり、さらに関連資料を集めたりです。気分転換やリフレッシュを挟んだり、時間を置いて考えたりするといいでしょう。いきなりや限界を感じた相談という話で紹介をしているのも一つの方法です。とにかく諦めないこと。思考力、想像力、発想力には限界がありません。諦めなければ、いつか新しいアイデアがないのです。だからアイデアがなくても、とにかく諦めない。発想力を鍛える30の方法。その後、発想力を鍛えるのに力を入れて頑張る必要はない。力を入れて遊ぶことを爆発させる。発想力を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。鍛えるという響きのせいでしょうか。体を鍛えるという条件があるように発想力を鍛えることも力を入れて頑張るというイメージがあるかもしれません。もちろん頑張ることは大切です。仕事でも勉強でもスポーツでも頑張るからこそ成果を上げることができます。遊んでばかりで揃っている人よりきちんと真面目に頑張っている人の方が結果が出やすい。頑張れば必ず報われるはありませんが、結果を知る人は必ず頑張っています。当たり前のことであり、誰も言わないでしょう。しかし発想力に関しては力を入れて頑張ることが大切ではありません。発想力を鍛えるには頭を柔らかくする必要があります。常識や先入観にとらわれずできるだけ超自由な状態にすることが大切です。余計な力を入ると思考の柔軟性が失われるため現実的な考え方になります。常識や先入観にとらわれてしまい結果として発想が高くなってしまうのです。発想力を鍛えるなら逆を行いましょう。力を入れるのではありません。むしろ力を入れるのです。発想力を鍛えるのに力を入れて頑張る必要はありません。もちろん気合も必要はありません。肩の力を抜きリラックスしましょう。常識や先入観の技で柔らかいことを意識しながら自由な発想的状態にしましょう。特に大切なのは遊ぶことです。勉強や創作は遊んでから見ると成績が下がりますが発想力ではないです。頭の中であればいくら遊んでも OK です。真面目な発想から暗い発想までどんなことでも発想していい。遊べば遊ぶことさまざまな視点から見ることができるように発想力が鍛えられます。頑張るのではなく遊びましょう。踏ん張るのではなく楽しみましょう。ただ遊ぶことを持つのではなく爆発させましょう。どれだけ力を抜き、どれだけ遊ぶことを爆発させるです。頭の中ならどれだけ遊ぶことを爆発させても構いません。発想力を鍛えるなら玄関から取り組んでいただけるように、力を抜いて遊ぶことを爆発させることで発想力を鍛えられていきます。発想力を鍛えるときは力を抜いて遊ぶことを爆発させる。 想力を鍛える30の方法。その6、知識と経験を増やすことは発想力を鍛えることにつながる。発想力を鍛える最も基本的な方法の一つ。それは知識と経験を増やすことです。発想する力を鍛える前提として、まず知識や経験が必要です。知識や経験のないことは発想しようにも発想できません。鉛筆をしない人が鉛筆のアイデアを発想することはできません。人々を経験したことのない人が人々のアイデアを発想するのも難しいでしょう。知識や経験は発想力の土台です。知識や経験があるからこそ、それを手に発想することができるようになります。もちろん知識や経験さえあれば十分というわけではありませんが、少なくとも最低限の知識や経験は必要です。そのため発想力を鍛えるなら、まず知識と経験を増やしていく努力が大切です。すべての知識や経験を身につけるのは可能ですが、発想したい分野の知識は役立ちます。たくさん知識を吸収しましょう。書籍、雑誌、新聞を読んで知識を吸収します。知識は何でもいいですが、できるだけ質の高い知識の方が有用です。できるだけ信頼できる媒体を選ぶと質の高い知識に増やすくなります。いろんな人から話を聞くことで吸収できる知識もあるでしょう。すべての人は先生と思って先生と真剣に話を聞きやすくなります。知識は栄養と思って貪欲に吸収していく姿勢が大切です。共感心がないと一周するのではなく、共感心がないから勉強してみるという姿勢が大切です。共感心を持つと楽しく勉強できるので吸収力も高まります。知識が増えるにつれて視野や価値観が広くなり、豊かな発想力につながります。もう一つ大切な要素は経験です。同じ知識でも経験が伴った知識は違います。実際に経験をすることで、なくてはならないことを磨いていきます。経験にはプラスしかありません。成功失敗に関わらず、どんな経験でも役立ちます。経験がないからやめておくではなく、経験がないからやってみるという積極的な姿勢で取り組んでみましょう。僕の通した経験は一生涯の財産です。経験が増えるにつれて世界観や人生観が広くなっていくことを実感できるでしょう。知識や経験の対応に注意する。知識や経験を増やすときできるだけ偏らないように注意してください。同じような知識や経験だけでは発想が偏ってしまいます。吸収している情報が偏ると、点々や固定観念といった先入観にとらわれやすくなり、限定した発想者ができなくなります。知識、経験のバランスは発想力のバランスにつながります。完全に偏りをなくすことはできなくても、増やすことができるはずです。できるだけ英語を見せず、確かような知識や経験を吸収してこそ発想力が鍛えられていきます。様々な知識や経験を増やしていく。知識や経験を増やすときできるだけ偏らないように注意する。発想力を鍛える30の方法。その7、バスや電車は発想力を鍛えるトレーニング場。バスや電車の中ではどんな過ごし方をしていますか。目的地に到着するまで本を読んだり、音楽を聞いたりしているでしょう。その景色をボッと眺めたりすることもあるかもしれません。もちろん通過は自由ですが、ぜひ発想力のトレーニングという選択肢も検討してみてください。バスや電車の中は発想力を鍛える場所からです。電車やバスの中には敵面広告や重力広告があります。注目してほしいのは広告にあるキャッチコピーです。書き込みしている広告にはキャッチコピーがあります。キャッチコピーは人の心をつかむような書き方がされています。短い人とからこそ心によく響きます。どのキャッチコピーも宣伝されていて既に完成されていますが、自分なりにアレンジしてみましょう。もっと面白いキャッチコピーを作ってみるという意味でアレンジしてみてください。例えば、電車活動の広告に同じ担当はもう終わりにしようというキャッチコピーがあるとします。同じ仕事はもう終わりにしようということにアレンジしています。新しい仕事への挑戦力が湧いて仕事のモチベーションがアップするでしょう。B の広告に脳に触れる用意者で一日の作業を増やそうというキャッチコピーがあるとします。ここに聞くことで上司は圧倒的な作業ということでアレンジしています。自分でアレンジしたキャッチコピーが自分を励ましているように聞こえ仕事の魅力が高まるでしょう。コピー内観になった気分で言葉をアレンジして自分の生活に生かします。頭の体操に発想力を鍛えることができます。自分が今携わっているビジネスにつなげてみるのも面白いでしょう。そうすればアレンジしたキャッチコピーを仕事に活用することもできるでしょう。キャッチコピーをそのまま使うのは著作権法に触れますが、自分の頭でアレンジするのは問題ありません。制限時間は目的地に到着するまでです。制限時間があることで適度な緊張感が生まれ、頭の回転を促します。あくまでアレンジなので特別なルールはありません。正しく考えず、ぜひ遊びの気分で楽しんでみてください。たとえ、うまくアレンジできなくても、少なくとも発想力を鍛えるトレーニングになるので、何もありません。バスや電車は発想力を鍛えるトレーニング場なのです。広告のキャッチコピーをもっと面白く柔軟にアレンジしてみる。発想力を鍛える30の方法。その8、通勤経路を変えると発想力が刺激される。発想力を鍛えるなら通勤経路を変えてみましょう。あなたはいつもどんな通勤経路を利用していますか。最短の通勤経路を通りやすい道を選んでいることが多いのではないでしょうか。通勤経路が固定されていて同じ道を通ることが多いはずです。何か道が歩きしているのでストレスもなく安心して利用できます。迷いになる心配もありません。もちろん最短には通りやすい道もいいですが、いつも同じ通勤経路では変化がありません。最初は新鮮だった刺激も慣れてしまえば何も当然です。見られた風景ではワクワクすることも努力することもなくなります。刺激が安全に万年につながるのです。想像力、発想力を働かせる機会もなくなってしまいます。そこでおすすめなのは通勤経路を変えてみるということです。通勤経路を変えるとそこにはいつも違った景色が広がっています。おしゃれなカフェ、珍しいデパート、不思議な雰囲気の雑貨店、面白い看板、噴水のある公園、地域の公民館、綺麗な花、大きな石碑、低い神社仏閣、きっと良いものに出会えるでしょう。初めて見る風景から新鮮な刺激を受けるはずです。一歩、帰りで別々の地方や刺激を学びます。何か新しい出会いがないかなと考えながら歩くとますます効果的です。冒険心、探求心、好奇心を大切にしながらますます僕らが敏感になります。簡単な研ぎ澄まされることで新しいものに気づきやすくなります。新しい刺激を得ることで視野や世界観が広がり、発想やアイデアにつながりやすくなります。長い道は帰りで通勤経路を変えてみるのも悪くありません。毎回少しずつ頭の回転と多くのバリエーションを楽しみます。もし高等値なら迷子にならない程度の通勤経路を変えるといいでしょう。通勤経路を少し通勤経路を変えることで新鮮な刺激に触れることができ、万年を増やしています。新しい刺激が増えるということはアイデアの出が増えるということです。新しい刺激が新しい発想に結びつき、発想力が鍛えられるのです。早速、今日から通勤経路を変えてみませんか。足場が悪かったり、遠いかったり、通勤でも構いません。少し遠回りになったとしても、運動になると思えばプラスに感じるでしょう。冒険者になったつもりで、西の道を歩いてみましょう。新しい通勤経路はアイデアにつながることがあります。通勤経路を変えて、いつもと違った新鮮な刺激を受ける。発想力を鍛える30の方法。その9、漫画や小説で別シナリオや文字などを考えてみる。あなたのお気に入りの小説や漫画がありますか。読み終わったと思ってもそれが全てはありません。小説や漫画のシナリオは人よりも想像力、発想力を生かせば楽しみ方は他にもあります。新しい楽しみ方として考えてみたいことがあります。それは別シナリオと後日談です。別シナリオや後日談を考えることで一つの作品から複数の物語を作るため楽しみ方が移動します。別シナリオを考える。自分のオリジナルで別シナリオを考えてみましょう。例えば、出会いシーンなら出会わなかった時のシナリオを考えてみます。恋人と別れるシーンなら交際関係が続いていた時のシナリオを考えてみます。ベストタイミングのシーンならタイミングが合わなかった時のシナリオを考えてみます。勝ちシーンなら負けるシナリオを考え、負けるシーンならシナリオを考えてみます。ハッピーエンドならバッドエンドを考え、バッドエンドならハッピーエンドを考えてみます。あくまで想像ですから、どんなシナリオを考えても自由。物語の雰囲気やペースを考慮すると別シナリオを想像しやすくなるでしょう。自分の経験を生かせば、細かく具体的に考えやすくなるはずです。こうなら良かったのに、と思うシーンならば別シナリオを考えるベストタイミングです。想像力、発想力を働かせて自分なりにシナリオを考えてみましょう。シナリオが痛んだ気分になるでしょう。ご自身の考えてみる。完結している物語ならご自身の考えてみるのも面白いでしょう。幸せなご自身の考えてみるのもよし。意外にご自身の考えてみるのもよし。少し考えを決めて、そうなご自身の考えてみるのも悪くありません。ご自身なら完全に新しいシナリオを考えることになるため、もう少しの著者、漫画になった気分を味わえるでしょう。結末に不満があるなら、自分のご自身で物語を再完結させています。頭の中で、この後はどうなったという続きの総理を考えるだけであっても、想像の世界に引き込まれるはずです。ご自身の考えるときも、一パターンだけでなく、複数のパターンを考えてみると、さらに楽しみ方が広がります。難しく考えず、ぜひ気軽に取り組んでみてください。別シナリオやご自身の考えると、楽しみ方が変わらないので、想像力、発想力の幅も広がります。もっと面白いシナリオを作るつもりで考えれば、想像力、発想力が豊かになるでしょう。物語は一つでも想像力、発想力が豊かになる一つの作品から複数の物語を生み出すことが可能なのです。漫画や小説で別シナリオやご自身の考えてみる。発想力を鍛える30の方法。その10、アイデアを出すのに時間が必要でしょうか。忙しく時間がないからアイデアが出ない。時間さえあればいつでもアイデアは出る。時々そんな声が聞かれます。確かに忙しく時間がないとアイデアを考えにくいように思うでしょう。そもそも物理的に時間がなければアイデアを考えるのも不可能。仕事の対応によって他の日を送っていると落ち着いてアイデアを考えることができません。たっぷり時間があって余裕があれば落ち着いてアイデアを考えることができるでしょう。時間があることアイデアもたくさん出るように思えるでしょう。ここに誤解があります。時間がなくてもアイデアは出ます。忙しいとはいえ完全に時間がないということはないでしょう。例えば隙間時間です。生活を振り返るとまとまった時間がなくても隙間時間があるはずです。電車の時間、信号の時間があります。移動中、入力中も時間があります。トイレ中も一瞬ではありますが、自由な時間があります。短いですが、時間があるのは事実。時間さえあればアイデアを考えることができます。アイデアの極めるのは一瞬です。情報の制限アイデアの極めることもありますが、突然アイデアの極めることもあります。特に緊張から解放された瞬間はアイデアの極めやすい場面の一つです。短い時間の有効に活用すればアイデアを考える時間になります。逆に時間があったり、アイデアが出るかもしれません。いくら時間があっても本人にアイデアを出そうとする気持ちがなければ、時間があってもアイデアは出ません。リラックスするのはいいかもしれませんが、生産的ではありません。 ぼんやりしている時間だけが過ぎていくでしょう。逆に時間がありすぎて気持ちが何をしているかわからなくなることもあります。時間を言い訳にしているうちはいいアイデアは出ません。時間を言い訳にしているうちはまだ本気でアイデアを出そうとしていないだけです。アイデアを出すには時間が必要という考え方自体がすでに常識や固定観念に縛られています。アイデアと時間はほとんど関係がありません。忙しいからアイデアが出ないということはありません。暇だからアイデアが出るということもないのです。大切なのは本気でアイデアを出そうとしているからです。本気でアイデアを出そうとしていれば時間の内容に関係なくアイデアは出ます。アイデアはそうに時間の言い訳にしない。発想力を鍛える30の方法、その11、仕事本番の練習からにしていい。仕事上の課題は発想力を鍛える絶好の場合がない。物事には練習と本番の2つがあります。最初の本番という目的があって、そのために練習を行うのが一般的です。勉強やスポーツでは本番の練習からにするのは煩悩の方法です。何を落としたり、手を招いたりするでしょう。中身や優位など重大なトラブルにつながる可能性もゼロではありません。しかし、発想の場合は違います。発想にはリスクがありません。プラスがあってもマイナスがない。ミスや失敗があっても致命傷にはなりません。そのため発想を鍛えるなら本番の練習からにすることが可能です。発想の本番とは何か。それはあなたが今している仕事です。仕事をしていると何らかの課題が発生するでしょう。例えば仕事のトラブルです。ミスをしてしまった。職場の人間関係に悩んでいる。取引先との関係がうまくいかない。何らかのトラブルが発生したとき、その対応のために発想力を働かせることがあるはずです。また改善したいこともあるはずです。時間を増やしたい。仕事のスピードを上げたい。効率を上げたい。少しでも仕事をスムーズにするために何かいい方法を模索することがあるはずです。その他、新規のアイデアを出さなければいけないこともあるでしょう。同僚から仕事を頼まれ、知恵を引き出さなければいけないこともあるでしょう。スキルアップやキャリアアップのためにわざと自分に課題を与えることもあるはずです。仕事では毎日何らかの課題に追われている人も多いのではないでしょうか。それはすべて発想力を鍛える題材になります。発想力は仕事という本番を通して練習しても問題ありません。仕事上で発生する課題を題材にして発想力を鍛えていきましょう。同じことが言えるんです。仕事の課題を題材にすると現実に及ぶためアイデアを出すモチベーションもあるでしょう。発想力は頭を働かせることになります。アイデアでも出なくても発想に向けて取り組んだ時点で合格です。もし発想の課題に直面したら同僚や上司など身近な人に相談を申し上げてみるといいでしょう。自分で考える人の知恵を借りるのは NG ですが、自分で考える人の知恵を借りるのは OK です。普通で協力して知恵を出し合えば何か一つはいいアイデアであるもの。人の知恵を借りるとそういうアイデアだったら、と驚かされることがあるでしょう。発想力が鍛えられるだけでなく仕事も役立つので一石二鳥です。仕事の課題は発想力を鍛える絶好の題材なのです。仕事の課題は発想力を鍛える題材にする。発想力を鍛える30の方法。その順に、普通に考えるだけではアイデアは出ない。徹底的に考えるとアイデアがある。アイデアを出すときは考えることが必要不可欠です。ぼーっとしながらあるときあと決めることもありますが実際はないです。アイデアを出すためにはある程度考える努力が必要です。既存要素の新しい組み合わせを試しながらあるでもないこうでもないと考えます。ところがきちんと考えているにもかかわらずアイデアが出ないことが少なくありません。いろいろ考えたらアイデアが出ない。そういうとき自分に問いかけてほしいことがあります。普通に考えるだけで終わっていないからです。普通に考えるだけで終わっていないらよろしいです。残念ながら普通に考えるだけではアイデアは出ません。普通に考えてアイデアが出るなら誰も通しません。ここで答えたいのは徹底的に考えるという姿勢です。アイデアを出すならある可能性を探すので徹底的に考える姿勢が必要です。ある組み合わせがしっくりこないなら別の組み合わせを試してみます。別の組み合わせがしっくりこないならさらに別の組み合わせを試してみましょう。ある視点から見てアイデアがなかなければ別の角度から見てください。別の角度から見てもアイデアがなかなければさらに別の角度から見てみましょう。考えるだけではなければ実際に試してみます。実際に試してはっきりしなければ別の方法で試してみます。物理的な視野は360度の限界ですが想像力発想力の視野は無限です。私たちが現実世界は一つですが頭の中の世界は無限にあります。できるだけ視野を広げてある可能性を探って考えてみます。頭だけで考えるのではなくきちんと脳に書き込みながら考えていきましょう。自分の頭では現在を感じながら人の知恵を借りるという選択肢もあります。次に集まって考えれば何かに違いないものです。あらゆる視点、あらゆる視点、あらゆる組み合わせを出したい。必ずアイデアがあるはずだ。と信じて諦めないことです。記憶、体力、精神力とは違って、勝力、想像力、発想力には限界がありません。アイデアがないという人とは考えるために優先です。考えるのではなく考えていきましょう。アイデアは徹底的に考えたときに出てきます。アイデアを出すときは普通に考えるのではなく徹底的に考える。発想力を鍛える30の方法。その13、集中して考えるのは大切。リラックスして考えるのはもっと大切。アイデアを出すなら集中して考えることが大切です。一問にも集中力。勉強でも仕事でも集中して行うことが大切です。アイデアを出すことに集中すると頭の回転が速くなります。僕が何かに勝力、想像力、発想力が追いつかれ、潜在的な能力を発揮しやすくなる。結果としてアイデアが出やすい状態になります。アイデアを出すときに集中して考えることが重要なのは間違いありません。時には制限時間を設けることも有効です。適当なタイミングでしたら頭の回転を促す効果があります。制限時間を設けることで適当な緊張感が生まれ、集中力を発揮しやすくなります。ではとにかく集中すればいいかというとそうではありません。アイデア発想で大切なのは集中して考えるだけではありません。リラックスして考えることも大切です。集中とリラックスは逆ですが、アイデア発想ではどちらも重要です。リラックスすると脳が自由で開放的な状態になります。緊張から解放されることで、あるかなる状態になり、より自由な発想がしやすくなります。リラックスしていると想像力や発想力が深みやすい状態になるため、斬新な発想がしやすくなります。そのためアイデア発想では、気持ちや気分転換も重要です。ブラブラ散歩しながら考える。お風呂で湯船につかりながら考える。夜間に観光しようなら、分野に考える。散歩中や入浴中などリラックスできる状況は深みやすいタイミングです。集中して考えることも大切ですが、リラックスして考えることも重視してください。集中しながら考えるのは大切ですが、リラックスしながら考えるのはもっと大切なのです。集中して考えるだけでなく、時はリラックスして考える。発想力を鍛える30の方法。その14、持ち物にクレームをつけて発想力を開いたことに入れよう。発想力を鍛えるトレーニングとして、もちろん名前を付けましょう。普通の名前を付けるのではありません。ニックネームを付けるのです。ニックネームとは本名とは別にせた写真の読みです。人にニックネームを付けることはあっても、もちろんニックネームを付けることは少ないのではないでしょうか。ただ、携帯電話、ボールペンといった一般名称をそのまま使っていることが多いはずです。しかし、もちろんニックネームを付けるのはおかしなことではありません。むしろ普段から使っている持ち物だからこそニックネームを付けたい。ニックネームを付けることは発想力を鍛えるトレーニングになります。ニックネームを付けようとすると様々な角度から持ち物を観察して発想を膨らませることになります。ニックネームの付け方は自由です。色や形からイメージを膨らませるのもよし、印象や雰囲気からイメージを膨らませるのもよし。音の響きで聞いてみるのも悪くありません。自分の感性と直感のようにニックネームをつけてみましょう。例えば、太陽の花ならラビーというニックネームをつけてみる。黒い携帯電話ならプロというニックネームをつけてみる。どんなボールペンならエクサイバーというニックネームをつけてみる。ニックネームは生活の豊かさもつながるポイントなので、時間をかけて考えても構いません。自分の好みで自由につけてみましょう。もちろん、途中で違和感ができたら別のニックネームに変えてみるのも OK です。ニックネームをつけていくと楽しみながら発想力を鍛えられるでしょう。愛着も湧きやすくなる。ニックネームをつけるメリットは発想力を鍛えるトレーニングだけではありません。愛着も湧きやすくなるメリットもあります。友人のニックネームで呼び始めると急に親しくなった経験もないでしょうか。ニックネームで呼び始めると心理的な距離感が縮まってますます親しくなりやすくなります。人はそうであるように物でも同じです。もちろんニックネームで呼ぶようになると距離感が縮まって愛着も湧きやすくなります。発想力を鍛えるだけでなく愛着を鍛えるため一石二鳥です。早速、身の回りの持ち物からニックネームをつけていきましょう。ニックネームをつけるだけで日常生活がもっと豊かになります。発想力を鍛える簡単な方法としておすすめです。身の回りの持ち物にニックネームをつける。発想力を鍛える30の方法。その15、あえて興味関心のないことに取り組んでみよう。発想力を鍛えるキーワードの一つが興味関心です。興味関心のないものに触れるのではありません。興味関心のないものに触れるのです。私たちは普段自分の興味関心を軸にして同じような行動パターンを繰り返しがちです。同じような食事をして同じような服を着て同じような本を読んでいます。同じような音楽を聴き同じような人と関わり同じような生活を送っています。もちろん悪いことではありません。興味関心のあることに触れると快感で心地よく快適です。自分の価値観と合っているので違和感がありません。しかし同じ行動を繰り返しながらでは刺激が安定になります。刺激が偏っていることに自分でも気づいていないことが少なくありません。最初は新鮮な刺激も慣れてしまえば何でもなくなります。新しい世界を開拓できる視野や世界の制限に繋がってしまいます。人の生活は急に変わるものではありません。自然に任せて過ごしていると行動パターンが興味関心のあることに偏ってしまいます。行動が発達すると刺激も発達します。興味関心に従った行動がいつの間にか視野や世界の制限に繋がる。結果として発想力の制限に繋がっていることがあるのです。最近何年を感じるとこの瞬間があるのは色々です。既に生活が破綻されているせいかもしれません。そこで逆のことに取り組みましょう。あえて興味関心のないことに取り組んでみるのです。興味関心のないことに近づくから必ず新しい刺激と出会います。いつもと違った食事を食べ、いつもと違った服を着て、いつもと違った本を読みます。いつもと違った音楽を聴き、いつもと違った人と関わり、いつもと違った生活を送っています。行動パターンが80度変えてみるのも面白い。意図的に行動パターンを変えると新しい発見と出会い、新鮮な刺激を味わいます。違和感を覚えるかもしれませんが、発想力を鍛えるトレーニングと思いましょう。例えば、好みではない食事を食べてみましょう。以前は美味しくないと感じても、今回は意外と美味しいと感じるかもしれません。美味しくないなら美味しくないことを楽しみましょう。好みではない服を着てみましょう。こういう服を着ると、こういう気分になるのかと、言葉では言い合わせない不思議な体験ができるでしょう。 慣れてくると意外となっているように感じ始めるかもしれません。興味関心のない本も読んでみましょう。つまらないかもしれませんが、その冒険の数字持ちでじっくり読んでみます。きっと初めて知ることが多く、視野や世界観が広がるでしょう。読み進めていくうちに意外と面白く感じるかもしれません。いつもとは違ったジャンルの映画を見てみるのもおすすめです。いつもとは違う感覚に包まれ、新鮮な気持ちを体感できるでしょう。こういう世界観もあるのかと驚き、新しい理解ができるはずです。価値観が正反対の人としてしてみましょう。世の中はどういう人がいるのかと衝撃を受けて、人の理解がさらに違いません。しばらく接しているとだんだん違和感が小さくなり、思いの方が高くなるかもしれません。反射的に下げるのはよくありません。違和感に抵抗しながら経験するときに発想力が鍛えられます。新しい刺激に触れることで視野と世界観が広がり、発想力が鍛えられるのです。早速、今から行動パターンを変えてみませんか。合言葉は興味関心がないからやってみようです。不思議な気持ちで行動しやすくなるでしょう。あえて興味関心のないことに取り組んでみる。発想力を鍛える30の方法、その重力。制限時間が持てるとアイデアが出やすくなる。敵のタイムプレッシャーは頭の回転を流してくれる。アイデア発想力は特に制限時間が有効です。制限時間があるとタイムプレッシャーになり、むしろアイデア発想の妨げになると思うかもしれません。確かにタイムプレッシャーが高くなると大きなストレスがかかるため、想像力が発想力の妨げになります。制限時間が厳しいと焦ったり、イライラしたりして、思考に集中しにくくなります。不安感や焦燥感が湧くことになり、デメリットが大きくなります。しかし、敵のタイムプレッシャーであれば有効です。制限時間があることで、もはや私はやらない。もっと頑張ろう、と心に気がつきます。敵の緊張感が漂うことで気持ちが引き締まり、やる人モチベーションが上がります。サボりなくても、サボりなくなる。治療始めやアイデア発想の集中力がない、効率を高める形になります。敵のタイムプレッシャーは頭の回転を例えば、今から2時間ないアイデアを話すぞと考えています。制限時間とアイデアの数が具体的になることで、きっと気持ちが引き締まるでしょう。もともと制限時間がないなら、自分から制限時間の設定を見るといいでしょう。誰かに出されるように自分で出した方が前向きに受け止めやすくなります。自発的な制限時間の方がモチベーションもあります。仮に制限時間の守りなくても、あくまで自分が出した制限時間ですから、そこは気もありません。リラックスして考えるのもいいですが、気持ちを引き締めて考えることも大切です。売れている今ならば、アイデア発想に刺激を利用しています。締め切りに追われていると、いつ締め切りが罠を作っていると考えています。タイムプレッシャーを逆に出すぐらいの心持ちになることが成功する秘訣です。適度な範囲であれば制限時間はアイデア発想を同じ有効な手段になるでしょう。余裕ならば、ぜひ制限時間の持って取り組んでみてください。あなたには潜在的な力が眠っています。適度な制限時間はあなたの潜在的な力を引き出してくれるはずです。アイデア発想に制限時間の持って気持ちを引き締める。発想力を鍛える30の険しい表情をしていてはいい発想はできない。ニコニコ明るい表情をしていたら発想力が高まる。発想するときどんな表情をしているか振り返ってみましょう。しゃべらになっていませんか。眉間にシワを寄せていませんか。私たちは考え事をするとき険しい表情になりがちです。腕を組んで眉間にシワを寄せ、首を左右に振りながら考えるでしょう。時は大きな深呼吸をして、時は大きなため息をするでしょう。なかなかいいアイデアがなければどんどんストレスも溜まります。他の人から見ると不機嫌な様子に近づきたい雰囲気が出ているでしょう。いつの間にか呼吸も浅くなっていて息苦しくなる。アイデアがなくて悶々とした時間帯が過ぎているようです。まさに今の自分だと思う人も多いかもしれません。しかし険しい表情をしていてはいい発想はできません。表情筋と脳険しい表情をしていると脳に何か信号が送られます。ネガティブな信号を受け取ったのは辛い、苦しい、つまらないという状態と対して働き悪くなります。険しい表情になると発想力が制限され、いいアイデアも出なくなるのです。発想力を高めたいなら、心がける表情は一つしかありません。ニコニコ明るい表情になりましょう。楽しいこと、嬉しいことの前にニコニコできないと思うかもしれませんが、少し意識を伝えていいのです。楽しいことや嬉しいことがなくてもニコニコしましょう。嘘でも変でもいいので明るい表情を意識しましょう。大げさなのは必要なく、効果を少し上げるだけで OK。効果を上げるだけで明るい表情に変わります。明るい表情をしていると表情筋からのポジティブな信号が送られます。ポジティブな信号を受け取ったのは嬉しい、楽しい、面白いという状態と判断して働き悪くなります。脳が覚醒され、発想力が高まるのです。ただ表情を伝えると表情。表情によって発想力アイデアを考えるときは、ニコニコ明るい表情を整える。発想力を鍛える30の方法、その18、連想ゲームは発想力を鍛えるトレーニング。発想力を鍛えるの有効な方法の一つが連想ゲームです。連想ゲームとは、あることから、それと関連の別の言葉を思い浮かべ、どんどん繋げていくそうです。シンプルゲームをすることはあっても、意外と連想ゲームをすることは少ないのではないでしょうか。しかし、連想ゲームは頭を働かせるのに有効です。シンプルゲームより高度の脳を使うことになるため、発想力を鍛えるトレーニングとして効果的な方法です。道具は何も必要ありません。自分の頭でゲームを楽しむことができます。連想ゲームの難しいルールはありません。最初に適当なキーワードを挙げて、どんどん関連する言葉を繋げていくだけです。例えば、山というキーワードから連想ゲームを始めるとします。山から魚と刺身、タンパク質、筋力を得たり、どんどん上手に稼い、どんどん関連するものを繋げていくようにします。自分が関連していると、このことは何でも OK です。お金というキーワードから連想ゲームを始めるとします。お金最適化して、投資運動、ATM、感謝や転属しがね。ソースというキーワードが次のような連想になるでしょう。ソース運動と対応しない線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線引き上げ線連想ゲームに決まったら類語辞典を使っても構いません。単人のように思いますが、そもそも連想ゲームは真ではありません。類語辞典の際はこんなキーワードがあったのかと新しい発見が得られるでしょう。発想力だけでなく、語彙力を鍛えることもつながるので一石二鳥です。連想パターンは多様性を意識する。連想ゲームになってきたら、できるだけ連想パターンを固定しないよう多様性を意識してみてください。例えば、お金から財布をイメージしたら、次回はお金からどう、銀行、お金持ちなど別のイメージで考えています。同じ連想パターンもいいですが、できるだけパターンを変えていく方が発想力を鍛えるトレーニングになります。連想ゲームを高く考えないでください。関連しているという観点も常識や固定観念にとらわれがちです。自分が関連していると感じるなら何でも連想を膨らませていいのです。風船を膨らませるようなイメージで連想ゲームに取り組めば楽しい時間を過ごせるでしょう。連想ゲームの制限に続けられるようになれば発想力が鍛えられた証拠です。連想ゲームで発想力を鍛える。発想力を鍛える30の方法、その19。なぜ発想力を鍛える方法のことが、発想力を鍛える方法のことがあります。なぜです。今までで4のことがあれば、なぜ解いて自分なりに理由を考えてみましょう。なぜ解いて理由を考えることは発想力を鍛えるトレーニングになります。なぜ解いてるといろんな可能性を探ることになります。自分の知識と経験を総動員して最大限に想像力、発想力を働かせながら考えることになります。学校の問題とは違ってはっきり回答が示されているわけではありませんが、なるほど、面白い。この時、頭の中で様々な想像をすることになり、発想力を鍛えることができます。面倒くさい、考えてもしゃあないと思うかもしれませんが、軽く考える必要はありません。大切なのは遊ぶことです。遊ぶことを持って、連絡で解いてみれば理由を考えることが楽しくなるでしょう。例えば、癒し技術の女性に流行している再現象があるとします。流行だから、後ほどで尋ねてしまいがちですが、きちんと理由を考えています。なぜ癒し技術の女性に流行しているのだろうか。ストレスをためている女性が増えているせいではないか。なぜストレスをためている女性が増えているのだろう。以前より女性の社会進出が狙っているせいではないか。なぜ女性の社会進出が狙っているのだろう。職が下がって友達が増えているせいではないか。なぜ繰り返すことで原因を抑えることができ、現象の本質を伝えていきます。自分の頭で分からなければ、周りの女性たちに理由を聞いてみるのも悪いません。生の声を聞くことでヒントや手紙が下がるでしょう。自分が思っていた理由とは違って新しい発見があるかもしれません。自宅の近くに繁盛している飲食店があるとします。いつもお客さんが多いな、出忘れてしまいそうですが、きちんと理由を考えています。なぜ繁盛しているのだろうか。お店に入りやすいせいだろう。なぜお店に入りやすいのだろう。ある開放的な雰囲気があるせいだろう。なぜある開放的な雰囲気があるのだろう。そこから店内が見えるようになっていて安心感があるせいだろう。要因な一つはありません。複数の要因が同時に絡んでいることもあります。ああいう可能性を探ってみることで発想力が鍛えられます。実際にそのお店で飲食してみると感覚として自分なりにヒントが探れるでしょう。本当にそれが正解であるかどうかわかりませんが、発想を膨らませて考えることが大切です。遊ぶことを持って理由を考えていけば考えること自体が遊びになります。なぜ、という問いかけで深く追求することは発想力のトレーニングになるではありません。社会や世の中の仕組みを理解することもつながります。なぜ、繰り返すことで見えてきた本質は自分の仕事に出せることもあるでしょう。なぜ、発想力を鍛えることのことなのです。なぜ、という問いかけを繰り返し本質を追求していく。発想力を鍛える30の方法、その20、発想力があるから創作活動をするのではない。創作活動をするから発想力が鍛えられる。発想力を鍛えるトレーニングとして創作活動を取り組んでみましょう。創作活動なんてできない。センスも才能もない。上手にできる自信がない。能力に自信がなく感謝的に無理と拒む人もいるはずです。もちろん、豊かな発想力があれば創作活動もスムーズですが、発想力が弱くても構いません。発想力が弱いとはいえ、ゼロではないはずです。発想力が弱いなら弱いなりに創作活動に取り組む意味があります。創作活動に取り組むと積極的に発想力を働かせることになります。創作するとき、心のキャンパスに自由なイメージを描くでしょう。こんな世界はどうだろうか。こんな表現はどうだろうか。どんなことができてきたろうか。創作活動は発想の連続で頭の心も繋がっていくでしょう。最初は手でもだんだん慣れていくと様々な発想がしやすくなります。そもそも表現したいことがない。そう思っているなら、きっとそれは勘違いでしょう。私たち人間は心を回る生き物なのですから、何か表現したいことがあるはずです。 心の中にくすぐる感情や思いを素直に表現するだけでいいのです。いきなり創作活動に取り組んで OK です。発想力ながら創作活動をするのではありません。創作活動をするから発想力が鍛えられるのです。創作活動そのものが発想力を鍛えるトレーニングだからです。発想力に自信がなくてもいいので、まず創作活動に取り組んでみることが大切です。例えば、文章を書くのが好きならまず短い文から挑戦してみます。気づいたことや感じたことを簡潔に分かりやすく進めます。書くのに慣れていれば、当分に挑戦するといいでしょう。自分で物語と登場人物を考え、本格的に小説を書いてみるのも悪くありません。絵を描くのが得意なら簡単なイラストから始めてみるといいでしょう。慣れていれば、絵画にセットアップしてみます。漫画が得意ならまず小説の漫画、4コマ漫画から始めましょう。慣れていれば、本格的に漫画に挑戦するといいでしょう。この他にも創作活動の種類は数を変えます。歌をする、映像をする、模型をする、攻撃をする、言動をする、ウェブサイトをする。心に描いたイメージを現実世界に形として表現しましょう。最初は取り組みやすいことから始めてみるといいでしょう。業界や評判を気にせず自分の好きなようにすることがポイントです。上手にすることではなく表現することができれば十分です。表現できると心から喜びで幸せを感じるでしょう。ある程度形になって自信がつけば一般に公開してみるといいでしょう。ユーザーからのフィードバックが得られるとモチベーションにつながります。発想力に自信がないからこそ創作活動に取り組む価値があるのです。創作活動をする。発想力を鍛える30の方法。その11、類の時点は発想力を鍛える動画書。発想力を鍛えるためにもっておきたい時点があります。国語時点ではありません。類の時点です。類の時点とは道具や関連度を確認できる時点です。国語時点の持っている人は多くの類の時点の持っている人は少ないのではないでしょうか。あまりメジャーではありませんが、発想力を鍛えるとき役立つ道具の一つです。発想では類の時点に注目することが大切です。類の時点のイメージが多ければ多いほど発想力も豊かになります。あるキーワードを思い浮かべたとき関連度の一つしか浮かないように3つも5つも浮かんだ方が発想が生まれます。類の時点の際はキーワードの類語を調べることができます。もともと語彙力に自信がなくても類の時点さえあれば簡単に類似の言葉を発見できます。同じような言葉を調べたことが発想に役立たないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。確かに言葉の意味が似ていても完全に同じ意味ではありません。同じ意味でも別の言葉が変われば視点も変わります。例えば自動車の類語なら次のような言葉があります。飲み物、乗用車、貨物自動車、転入車、モーター、オート三輪、国産車、外車、新車、中古車、廃車、オープンカー、レーシングカー、ソースカー、ミニカー、ダンプカー、セダン、クーペ、バン、ミニバン、バグン、ジープ、コンバーグ、類語辞典の際とこのキーワードがあったかと発見できるでしょう。一つのキーワードでも類語は山ほどあります。発想を深めるときのヒントになりアイデアにつながりやすいのです。発想力を鍛えるなら類語辞典の一冊持っておいてそうなないでしょう。普段からクリエイティブな仕事に携わっている人なら類語辞典はもはや必須です。あなたの類語辞典が持っていかされるならデジタルの類語辞典でも構いません。物理的に持つの抵抗があるならインターネット上でも類語辞典があるので必要に応じて活用するといいでしょう。類語を通して語彙力を増やせば発想力を鍛えることにもつながります。語彙力が少なくて困ることはあっても大きく困ることはありません。類語辞典は発想力を鍛える動画書です。類語辞典を使って発想の見方に水。発想力を鍛える30の方法。その12、複数の仕事に携わることでアイデア発想を加速する。効率よくアイデアを出す方法の一つ。それは複数の仕事に携わるという方法です。複数の仕事に携わると注意力、集中力が備えてかえってアイデアが出にくくなると思うかもしれません。もちろん無理をしないで複数の仕事に携わる必要はありません。時間や体力に余裕がないこともあるでしょう。繁忙期や別な人など忙しい時期もあるです。すでにいっぱいの状態ならわざわざ仕事を増やす必要はないでしょう。余裕がなければ無理をせず目の前の仕事に集中するのが特策です。しかし余裕があるならぜひ複数の仕事に関わってみてください。なぜ複数の仕事のアイデア発想に役立つのか。複数の仕事に携わることで複数の刺激と変化が生まれるからです。ずっと同じ種類の仕事をしていると変化の幅や刺激の範囲が高まります。同じテーマのことから考えていると変化が単調になったり刺激の種類が類似したりします。だんだん視野が狭くなったり頭が固くなったりする。広い世界で考える層にはいつの間にか狭い世界に囚われていることも少なくありません。そういうことこそ複数の仕事に携わることが役立ちます。複数の仕事に携わることで刺激の種類が増えて視野の幅にインスピレーションが当たりやすくなります。全く関係ないような思わぬ価値やアイデアにつながることは少なくありません。頭の中が刺激と変化の渦を溶かして様々な組み合わせが発生しやすい状態になります。知らず知らずのうちに既存要素の新しい組み合わせが起こり複数の仕事に関わることはアイデア発想の要件を出すでしょう。初めよりエジソンは常に複数のプロジェクトを同時進行させていました。エジソンは一つのプロジェクトでいるのかわしたらと別のプロジェクトに参加しているのかわしていました。エジソンは生涯で1000点の超える特許を取得しましたが複数の仕事に携わることでアイデア発想を加速したのです。もしエジソンが一つの発明だけに集中する方法だったら数多くの発明は達成できなかったでしょう。余裕がないと難しい取り組みですが無理のない範囲でできるだけ取り組んでみてください。頭の中で混乱しそうですが完全な同時進行ではないため実際にやってみると意外と嬉しいものです。自分にはできないと思うかもしれませんが実際にやってみる価値があるでしょう。複数の仕事に携わることでアイデア発想を加速するのです。複数のプロジェクトに並行して携わる。発想力を鍛える30の方法。その13、短所や欠点に注目するとアイデアが出にくくなる。長所や欠点に注目するとアイデアが出やすくなる。アイデアを出すとき集めた資料を並べていきます。アイデアは既存要素の新しい組み合わせです。この組み合わせはどうだろうかと頭の中で想像を膨らませながらあれこれ組み合わせていきます。このとき短所や欠点に注目していませんか。つまらないこと、ないこと、見にくいこと、不自然なこと、不十分なこと、短所や欠点の方が目立って見るためつい注目してしまいがちです。新しい仕事をする場合は無意識に見せようとしているかもしれません。しかし短所や欠点に注目するのはよくありません。ネガティブな点に注目していると想像力や発想力の原因になります。頭の回転も悪くなり想像や発想を膨らませる力が弱くなる。だんだん暗い気持ちになっていき、テンションも下がっていくでしょう。短所や欠点に注目するとアイデアが出にくくなるのです。目立って仕方ないこともありますが、できるだけ短所や欠点は見ないようにしましょう。心だけなら楽をしましょう。短所や欠点ではなく長所や欠点に注目するのです。面白いこと、悪いこと、美しいこと、便利なこと、感動的なこと、どんなことも長所や欠点があります。短所や欠点の頭に見えてもじっくり観察すれば長所や欠点が一つくらいあるでしょう。長所や欠点に注目するとポジティブな刺激で想像力や発想力も増しています。素晴らしいことを見ているとだんだん明るい気持ちになっていくでしょう。ポジティブな気持ちが強くなると想像や発想を膨らませる力も強くなります。素晴らしいアイデアを出すとという気持ちの頭にテンションが上がって頭の回転も良くなります。長所や欠点に注目するとアイデアが出やすくなるのです。人付き合いをスムーズにすることとして知られていますが、アイデア発想をスムーズにすることも有効です。短所や欠点ではなく長所や欠点に注目する。発想力を鍛える30の方法。その14、想像力と発想力の違いとは。想像力と発想力、それぞれ似たような言葉です。確かにどちらもイメージするという点は共通です。頭の中で自由にイメージを思い浮かべ仕事や芸術などに出すことでしょう。特に意識せず何となく同じ意味で使っている人も多いのではないでしょうか。しかし今見ていても現実には違います。想像力と発想力は似てきたもの。同じ意味で考えているとコミュニケーションの食い違いが生まれ、思わぬ味を変えてしまうかもしれません。改めてそれぞれの意味を理解してきちんと区別しましょう。想像力。想像力とは何か。一言で言うと具体的にイメージをするしかのことを言います。人は頭の中で自由にイメージを変えることができます。頭の中で物事の全体や結末を思い描きます。想像力が高くなるにつれて本物のようにイメージできるようになります。想像するのは物や空間など物質的なものだけではありません。心や感情など精神的なものも想像の対象です。過去や未来など時間の超越した想像もあります。あの世や宇宙の果てなど未知の世界を思い浮かべることもあります。想像力があれば経験していないことでも時代に押されるようになるため自分の可能性を高めることができます。想像力を鍛えるという表現は具体的にイメージをする力を鍛えると言い換えると分かりやすくなるでしょう。発想力。発想力は何か。一言で言うとアイデアを生み出す力のことを言います。解決したい課題があるとき知識と経験の想像にさせて良い結果を導くような工夫をされます。既存のパターンだけでなく新しいパターンを考え出すこともあります。発想力を鍛えるという表現はアイデアを生み出す力を鍛えると言い換えると分かりやすくなるでしょう。想像力と発想力は似てきたもの。そのため想像力を鍛えるトレーニングと発想力を鍛えるトレーニングは種類が異なります。想像力を鍛えるなら読書、映画鑑賞が有効ですが、発想力を鍛えるなら演奏ゲーム、創作活動が有効です。想像力も発想力も鍛えられている人は仕事もスムーズになります。想像力も発想力も鍛えれば高いことよりものです。想像力と発想力の違いを理解しつつ、それぞれの能力を鍛えていきましょう。想像力と発想力の違いを理解する。発想力を鍛える30の方法。その15、社会貢献のイメージがアイデア発想を加速させる。アイデアを考えるときにイメージをすることが大切です。それは社会貢献です。趣味アイデアを考える。仕事アイデアを考える。趣味や仕事として普通に発想するのも悪くありませんが、少し真面目で堅苦しい。アイデアは想像力と発想力が大事ですから、もっと未来的な考え方を持った方がいいでしょう。そこで大切なのは社会貢献のイメージです。自分が考えたアイデアが何らかの形で社会貢献につながっているイメージを持ちましょう。あなたのユーザーは誰でしょうか。アイデアの先にユーザーをイメージしてください。そのユーザーがあなたのアイデアで救われているところや喜んでいるところをイメージしましょう。ありがとうございますと、ニコニコ感謝されているところ。自分の出したアイデアによって多くの人が救われているところ。あなたのアイデアが社会に役に立ち、世の中を変えているところ。イメージなんて変わらないと思うかもしれませんが、誤解です。確かに採用のアイデアも多いですが、一つでも採用されれば何らかの形で社会貢献につながるのは事実です。あなたのアイデアが何らかの役に立ち、社会貢献につながる可能性は十分になります。あるイメージを持つことは想像力と発想力を活性化することになります。もっといいアイデアを考えたい。絶対アイデアを完成させてみせる。 必ず新しいアイデアを出して、問い合わせてやろう。自分のアイデアが社会貢献につながっているイメージができると、アイデアを考えるモチベーションも高くなります。アイデアがなかったら社会貢献につながることはありません。社会貢献につながるイメージを持ったらアイデアが浮かぶのです。なかなかアイデアがなくても社会的な使命を担っていると思えば、使命感が湧いて本気が出てくるでしょう。社会貢献につながるイメージができれば、あとは勢いに乗るだけ。人のため、社会のためという気持ちになってアイデアを考えましょう。自然とワクワクする気持ちが強くなり、アイデアを考えることが楽しくなるはずです。よし、もう少し頑張って、忠実なアイデアを出そう。と思えるようになるでしょう。世の中に必要とされる実感があると、潜在的な能力が発揮しやすくなります。社会貢献のイメージがアイデア発想を加速させるのです。自分のアイデアが社会貢献につながっていることをイメージする。発想力を鍛える30の方法、その16、アイデア発想が脱線したときどうするか。アイデアを考えていると、途中で発想が脱線することがあります。私たちの会話でも、途中で話が脱線することがあるように、アイデアを考えるときも、途中で発想が脱線することがあります。目的に向けてアイデアを考えるものの、途中からだんだん発想が増えてきて、別の妄想が膨らんでいきます。類似点や共通点を意識しながら発想をしていくと、だんだん痕跡が増えていく。気づけば元のテーマから大幅に増えていくことが少なくなりません。アイデア発想が脱線したときどうしますか。余計なことを考えていると、元の軌道に戻そうとするかもしれません。もちろん、完全に無関係のテーマや軌道修正も必要ですが、テーマが脱線ならこれです。軌道修正せず、そのまま脱線した発想を続けていきましょう。脱線するのも貴重な機会です。脱線した発想がやらないという考えは、常識にとらわれた思い込みです。脱線であろうと発想は発想です。どんな形のアイデアになるかわかりません。往々にして、忠実なアイデアと内政であります。脱線した発想であっても、思わないアイデアにつながることが少なくなりません。発想が脱線しても、きちんと前に進んでいくなら、そのまま続けていきましょう。ユニークなアイデアは脱線した発想の先にあります。目的に沿ったアイデアの間は複数すぎてつまらない。むしろ脱線した方がユニークなアイデアになる可能性が高い。脱線を楽しむくらいの姿勢がなければ、忠実なアイデアになりません。発想が脱線してもアイデアにつながらないので、どんどん発想の脱線を楽しんで発想を大きくしていきましょう。勢いは大切にした方がいい。少々発想が脱線しても勢いがあるならどんどん突き進めていくことです。勢いがないと出せないアイデアもあります。発想の脱線を楽しんでいくと想像や発想することも楽しくなって、どんどん頭の世界が広がります。目的から出ていてもそのまま発想を続けていくと思わないアイデアにつながることがあります。たとえアイデアがなくても少なくとも発想力を鍛えるトレーニングになるので無駄ではありません。アイデアは量が大切です。くだらないアイデアは一つもありません。少しが脱線してもとにかく量を意識してどんどん発想していきましょう。その脱線がますます発想を豊かにするのです。アイデア発想が脱線し始めたら、軌道修正せずそのまま楽しんでいく。発想力を鍛える30の方法、その17、諦めやすい人は発想力を鍛えられない。粘り強い人は発想力を鍛える。あなたは諦めやすい人ですか？それとも粘り強い人ですか？もし諦めやすいなら要注意です。諦めやすい性格は発想力を鍛えるときに粘り強いとして働きやすいからです。発想してもスムーズに思い浮かないことがあります。時間をかけて考えてもアイデアが浮かない。いくら頭を切ってもいいアイデアが出てこない。アイデアが出たとしても平凡なものがない。なかなかアイデアが出ないと嫌がらせしてストレスも溜まっています。一生懸命考えたため特別なアイデアが出れば自分の限界を感じるかもしれません。自分の限界を感じると時間をかけて考えるのは何も思います。しかしここが大事な瞬間です。途中で諦めれば発想力は中途半端で終わります。仮に直面するかもしれませんがもう嫌だとすぐ諦めてしまっては発想力を鍛えることができません。大切なのは粘り強さです。粘り強さは発想力を鍛えるために必要不可欠な要素。なかなか思いがなくても必ずアイデアを出すと粘り強くなることが大切です。なかなかアイデアが出なくてもすぐ諦めてください。時間がかかっても諦めない。発想力は限界がありません。今は未熟な発想力でもしっかり発想力を使っていけば鍛えていきます。発想力ではあれこれ考えることが大切です。すべての選択肢、すべての方のものを出すつもりで粘り強く発想に取り組んでください。粘り強さがあるからこそ、なかなかアイデアが出ても発想力を鍛えていきます。腕を組みながらもっと考えるのではなく、様々なネタに組みながら考えるようにしましょう。ネタヒントになりたいと発想につながることがあります。具体的なアイデアが出ても様々な想像を膨らませている時点で発想力のトレーニングになっています。もともと諦めやすい性格なら発想力を鍛えるトレーニングを通して粘り強さを見つける機会にしましょう。自分を変える算数と思えばいいことです。そうすれば発想力を鍛えられるだけでなく、粘り強さも鍛えることもできる一石二鳥です。粘って粘って粘らなく、きっと答えがあると信じて粘り強く考えることが大切です。100% 出し切ったと思ってもまだ可能性が残っていると信じましょう。中心アイデアは粘った末に出てきます。粘り強い人が発想力を鍛えられるのです。粘り強い人になる。発想力を鍛える30の方法、その18、お酒とコーヒーはアイデア発想をスムーズにするものアイデア発想をスムーズにさせるものが欠かせます。コーヒーとお酒です。どちらも私たちの生活に馴染むものですが、アイデアを考えるとき利用価値があるでしょう。特定のものなどに渡す効果を要することでアイデア発想がスムーズになることがあります。コーヒーはカフェインが含まれています。カフェインには覚醒作用があるため眠くなると人が眠るようになります。コーヒーを飲んでおよそ1時間飲んで中のカフェイン濃度が最大になります。アイデア発想をする1時間前に飲み始めるといいでしょう。カフェインの時刻は個人差はありますが、およそ3時間から4時間が一般的です。コーヒーの香りはリラックスを促す作用もあります。アイデア発想を集中して行いたいときはコーヒーが強力な味方になるはずです。ただしコーヒーの飲み過ぎは注意しましょう。コーヒーは胃酸の物質を流すため人によっては胃までにつながることがあります。また胃の作用もあるため飲み過ぎるとトイレに回数が増えてかえって集中力を妨げる可能性もあります。睡眠前にコーヒーを飲むと覚醒作用によって眠くなることがあります。自分の適量を把握してコーヒーを楽しむようにしましょう。お酒にはアルコールが含まれています。アルコールには交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを同じリラックスを促す作用があります。お酒を飲んでいることによって気分が良くなると、常識やルールの枠から外れた考え方をしやすくなるでしょう。同時にお酒を利用せばアイデア発想をスムーズにできるはずです。自宅の時にはできない大胆なアイデア発想ができるかもしれません。仕事中にお酒を飲むわけにはいきませんが、例えば仕事帰りまでお酒を飲むと思わないアイデアが出るかもしれません。ただしお酒を飲むことは適量が大事です。アイデア発想に最も有効なのは良いのどかです。いくらアルコールが有効とはいえ、以前と自制心を失わないものは不適切。お酒の飲み過ぎは脳の萎縮や肝臓を痛める原因になることも確認されています。コーヒーと同じように自分の適量を把握して、うまく楽しむようにしましょう。また、もともとアルコールに弱い人は無理に飲む必要はありません。お酒に効果があるとはいえ、アルコールを受け付けない体質なら控えておく方がいいでしょう。コーヒーとお酒をアイデア発想に利用する。発想力を鍛える30の方法、その19、発想力に自信があれば、堂々とディレクションを変えていい。ディレクションは得意なことを有する段があります。あなたはどんなことが得意ですか？得意なことの種類は人それぞれです。料理ができること、ピアノをしていること、英語がネイティブ並みに話せること、人の顔を覚えること、逆立ちができること、どこでも見られること、10桁まで暗算ができること、5つなしで15メートルを泳げること、仕事に役立つ技もあれば仕事は関係ない技もあるでしょう。一方で、得意なこととしてアイデア発想を書く人は意外と少ないのではないでしょうか？アイデア発想は曖昧であるためでしょうか？アイデア発想は武器にならない、アピールポイントにならないと考える人が多くいます。アピールポイントとして発想力が盲点になっていることが少なくありません。面接はあなたの魅力を伝えるためにあります。発想力に自信があるのにディレクションに行かないのは損です。発想力に自信があるなら堂々とディレクションに行きましょう。職種や業種によって求められる部位は異なりますが、アイデア発想はどんな仕事でも求められます。発想力が必要なのはクリエイティブな仕事だけではありません。一般人やブーカーでも発想力は役立ちます。アイデア発想を必要としない仕事はないと言っても過言ではありません。もし発想力に自信があれば堂々と得意なことをしてやりましょう。発想力は活用範囲、応用範囲が広いので自分の意図を求められます。ディレクションの得意なことにアイデア発想と書けば採用担当者の注意を引けることは間違いなし。面接に発想力を出した実績や政策を持参すれば発想力を説明しやすくなるでしょう。小説、工作物など発想力を形にした創作物ならば採用担当者も頷いてくれるでしょう。物として理算が難しいものはデータとして命令を送る方法もあります。得意なことにアイデア発想と書くことがすでにユニークです。他の人とは違ったユニークな現象ができない就職活動、転職活動で有利になるでしょう。発想力に自信があれば得意なことをしてやってみる。発想力を鍛える30の方法、その30、一番大切なのは実際に取り組み継続すること。発想力を鍛える方法として最後に一番大切なことがあります。それは実際に取り組み継続するということです。実際に取り組むことと継続することの両方が欠かせません。発想力を鍛える方法を知らないで満足していませんか？なるほど、こういう方法があるのか。方法を知って満足してそのまま終わりになるケースが少なくありません。発想力を鍛える方法を学ぶのはいいですが、知ったらでは発想力を鍛えたことになりません。単に知識が増えただけです。実際に取り組んでこそ発想力が鍛えられます。結果でも不器用でもいいので実際に取り組んでみることが大切です。では実際に取り組んだら自分から言うとそれも違います。たとえ取り組んだとしてもすぐやめてしまうと効果はゼロに等しいでしょう。3日後ではトレーニングの意味がない。実際に試されてなく継続することが大切です。例えば発想力を鍛える方法の一つが創作活動です。創作活動が発想力のトレーニングに役立つ場合は知って終わりではなく実際に取り組んでみましょう。創作活動の種類は文章、音楽など何でも構いません。スムーズにできなくてもいいのでまず実際に取り組むこと。そして継続しましょう。理想は毎日ですが、難しいなら週に1回、各週に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に1回、月に やはり実際に試してみることが大切です。早速今日から取り組んでみましょう。気持ちが強いうちに行動した方が実現も早くなります。少なくとも実際に取り組んだら発想力を鍛えていきます。週末に取り組む、月末に取り組む、毎週水曜日に行うなどルールを決めると継続しやすくなります。発想力は急に大きく鍛えることはありません。発想力は知識と経験と感性の集大成です。コツコツ続けていくことで少しずつ発想力が鍛えられていきます。気づけば発想力が豊かな自分になっているでしょう。発想力を鍛える方法は知っただけで満足するのではなく、実際に継続して取り組む。発想力を鍛える30の方法。まとめ。その1、クリエイティブな仕事についていなくても発想力は必要と考える。その2、発想力とはアイデアを生み出す力と理解する。その3、大人になって今こそ発想力を鍛えるべきと考える。その4、なかなかアイデアが出なくてもとにかく諦めない。その5、発想力を鍛えるときは力を抜いて遊ぶことを爆発させる。その6、さまざまな知識や経験を増やしていく。知識や経験を増やすときできるだけ偏らないように注意する。その7、広告のキャッチコピーをもっと面白く柔軟にアレンジしてみる。その8、通勤経路を変えていつもと違った新鮮な刺激を受ける。その9、漫画や小説でシナリオやご自身を考えてみる。その10、アイデア発想に時間の無理を言い訳にしない。その11、仕事上の課題を発想力を鍛える大事にする。その12、アイデアを出すときは普通に考えるのではなく徹底的に考える。その13、集中して考えるだけでなく時にはリラックスして考える。その14、身の回りの物にニックネームをつける。その15、あえて共感心のないことに取り組んでみる。その16、アイデア発想に制限時間を設けて気持ちよく締める。その17、アイデアを考えるときは見事に上手に表情を整える。その18、連想なぜという問いかけを繰り返し、ご主張を追求していく。その20、創作活動をする。その21、類語辞典を使って発想の手段にする。その22、複数のプロジェクトに並行して携わる。その23、短所や欠点ではなく長所や利点に注目する。その24、想像力と発想力の違いを理解する。その15、自分のアイデアが社会貢献につながっていることをイメージする。その16、アイデア発想が脱線し始めたら、移動修正せずそのまま楽しんでいく。その17、粘り強い人になる。その18、コーヒーとお酒をアイデア発想に利用する。その19、発想力に自信があれば得意なことをしてあげてみる。その30、発想力を鍛える方法は知ったら満足するのではなく、実際に継続して取り組む。